説教をいたします。先日ローマカトリックの教皇フランシスコが天に召されました。教皇フランシスコは生前このような言葉を残しています。誠の愛は愛すると同時に愛されることです。愛を受け取ることは愛を与えることより難しいものです。イエスは十字架上で死んで復活した後、何度か弟子たちの前に現れました。本日の福音書には、十字架上で死んで復活したイエスが、三度目に弟子たちの前に愛を持って現れた場面が記されています。それはティベリアス湖畔で起きたことでした。ティベリアス湖とはガリラヤ湖の別名です。その湖はペトロたちがイエスの弟子になる前に漁師をしていた湖でした。このことから弟子たちがイエスが十字架につけられたエルサレムを離れ、自分たちの故郷であるガリラヤに戻ってきていることがわかります。弟子たちが十字架の死から復活したイエスとエルサレムで出会い、イエスから聖霊を受ける大きな喜びに満ちた出来事の後に、なぜ故郷ガリラヤに帰って漁をしていたのか、その理由は記されていません。エルサレムでの生活が順調ではなかったからかもしれません。復活の主イエスと出会っても、それで目覚ましく人生が変わったのではなく、挫折し停滞している弟子たちの姿がここに見られるようにも思います。この時ペトロは、私は漁に行くと言い、他の者たちも私たちも一緒に行こうと応答します。そしてみんなで船に乗り込みました。しかしその夜は何も取れませんでした。現状を打破したい気持ちから何かしなければと行動を起こしてみても、さっぱりうまくいかないということが私たちの人生においてもあると思います。しかし弟子たちのそんな沈滞した状況の中、突如光が差し込んできたかのように突破口が開かれる出来事が起こります。夜が明けた頃、イエスが岸に立っていたのです。夜の闇の中にいた弟子たちの前に、よみがえりのイエス・キリストが自ら現れてくれたのです。しかし弟子たちは、岸に立っていたその人が イエスだとは分かりませんでした。その時の弟子たちは心の目が開かれていなかったため、その人がイエスだと気づけなかったのでしょう。イエスは弟子たちに、子たちよ、何か食べるものがあるかと呼びかけます。弟子たちがありませんと答えると、イエスは弟子たちに、船の右側に網を打つように言いました。彼らがその通りにすると、網を引き上げることができないほど多くの魚が取れたのです。イエスの愛しておられた一人の弟子は、岸にいる人物がイエスだと気づき、ペトロに、あれは主だと言いました。それを聞いたペトロは、主イエスのもとに急いで行くために肌に上着をまとって湖に飛び込みます。水に飛び込むとき、普通は着ているものを脱いでから飛び込むものですが、ペトロの場合は裸のままでは主イエスの前に出られないと思ったのでしょう。逆に着物を着てから湖に飛び込んだのです。他の弟子たちも魚のかかった網を引きながら船で岸に戻ってきました。彼らが陸に上がってみると、イエスは炭火を起こし、弟子たちのために食事の準備をしてくれていました。炭火の上に魚が乗せてあり、パンもありました。さらに、今取った魚を何匹か持ってきなさいとイエスは言います。イエスはすべてを前もって用意して弟子たちを迎え入れ、かつ弟子たちの働きを無駄にもせず、彼らが取った魚もそこに加えたのです。私たちは主の恵みを受けるだけでなく、自らも主の技に参与するように促され、またその喜びを享受できることがここに表されています。先に陸に上がっていた弟子のシモン・ペトロが再び船に乗り込んで網を陸に引き上げると、153匹もの大きな魚でいっぱいでした。それほど多く取れたのに網は破れていません。それは弟子たちが目の当たりにしたイエスの完全な技と計り知れないほどの大きな恵みでした。イエスは弟子たちに向かって、さあ来て朝の食事をしなさいと言います。あなたはどなたですかと聞く者は誰もいませんでした。もはや全員がこの人は 復活のイエスだと分かっていたのです。イエスはパンを取って弟子たちに与え、魚も同じようにしました。朝は希望の象徴です。イエスが十字架上で殺される前に弟子たちと食卓を共にした最後の晩餐は夜に行われたのに対し、この湖畔での食事は朝に行われました。それは復活の主イエスによる光にあふれた新しい宴の時でした。彼らは希望と喜びに満ちた至福の時を過ごしたことでしょう。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと尋ねました。この人たち以上にとは、すべてに勝ってということでしょう。イエスはペトロに最上の愛を求めたのです。それに対し、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えるペトロに、イエスは再び私を愛しているかと問いました。そして三度にわたって私を愛しているかとペトロに尋ねたのです。イエスが三度ペトロにそれを問いかけたのは、イエスが殺される前に逮捕された時にペトロが三度イエスを知らないといった出来事が背景にあります。イエスから三度私を愛しているかと問われたペトロは、三度私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えました。イエスとペトロのこの対話は、イエスを裏切った後ろめたさに苦しむペトロにとって、自分の弱さと限界にイエスと共に向き合い、イエスの愛と許しを受け取る恵みの時だったということができるでしょう。さて、5月に入り、だんだんと日も長くなってきました。先日、私は夕暮れの日が沈む間際に、燦然と空に輝く太陽の光を目にしたとき、その太陽の光が神の愛のように感じました。夕方、日が沈む前のまだほのかに明るい空に輝いていた太陽は、明け方弟子たちの前に現れたイエスの姿とも重なります。日が沈む前の夕方の空と明け方の空は、 ほのかに明るいという点が共通していると思います。神の愛に感じられたその太陽の光を見たとき、その愛を一心に受け取ろうと感じました。また、その太陽の光を見て、こうも感じました。私たちは癒されなければならない。私たちは救われなければならない。私たちは自分自身の過去を振り返ったとき、失敗や挫折の多い人生だったと感じることもあるかもしれません。ですが、これまでのそんな自分の人生すべてに温かく微笑みを向けてみてください。そして自分が失敗したと思っているそれらのことは本当は失敗ではなく、神の計画のもとになされたことであり、後に神の栄光があなたに現れるためのものであることを覚えていてください。私たちは神から与えられた愛によって隣人を愛し、神と人からの愛を受け取りながら、希望と喜びのうちに共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御子は私たちの弱さを知り、私たちを助けるために良いものを備えていてくださいます。私たちが痛みや苦しみの中にいるときも、その私たちを包み受け入れてくださる愛を私たちが受け入れることができますように。御子主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。